はい、こんばんは。お待たせをいたします。それでは講話をいたします。講話をお聞きになって本当に治るんだろうかと思われる、その皆さんの疑問に思われることよりも早く治ることの方がやってきますので、治すよりも先という、これはこの講話の特徴ですね。合理的な筋の通ったわけのわかるなるほどという世間の常識的な治り方、これは、心には全く通用しませんので、心の世界、言い換えれば自己意識の内容というものは論理性がない、つまり筋が通らないわけのわからない、全くこうだと決めた途端に脱線する具合の悪い状況を持っておりますのはですね、そもそも最初からこうっていうのが皆さんの中に法則があって、それで心が生き生きと出てきているというのと違うからですね。世間では外の物事に対して皆さんが科学者として確かな経験をもとに組み立てておられる社会についての見方がありますでしょう。学校での勉強もその経験というものをもとにして将来を予測しながら理論化してますます発展させていらっしゃった人間の知能、知恵ですね、あるいは知性、そういう抽象化論理化した物事が今日の立派な社会あるいは文化を生み出したのです。ところが心はそういう仕組みになっておりませんから、社会の仕組みと同じように心もまた思った通りにこうなるはずだという予測が当てはまるかと言いますと、全く当てはまりませんので、一番その真実本物は人間がそれをもうこうだと決めることのない状態のところに現れるんですね。ですから本当に生き生きした本物の皆さんはついに今日まで現れることなしなく、どなたもご自分でこれが本当の自分だ、あるいは自分のことは自分が一番よく知っているという世間並みの考えでいらっしゃったとすればですね、本当のご自分は全然分からずにいらっしゃったと、こう言うてよろしいですね。本当の皆さん方はどういう時に現れるかと言いますと、もうハッとしてびっくりしてですね、例えば大地震で皆さんが慌てふためいて、取るものをとりあえず避難して行かれるといったような状況の時に最も確かに現れるんですね。だから本物でない生活っていうのは、考えたこれが自分だということをもとにした経験による生活でありまして、それは確かなように思えてはいますけれども、実際には全く本当の皆さん方の出なしに考えに置き換えられた皆さん方で、その置き換える前の元の皆さん方は論理の当てはまらない、普通の筋の通らない、常識的に扱えない、論理の異なる心の世界を指しているのですから、それが全て考えに置き換えられた脱線、本物でない状況のもとに人生というものについての皆さんの見方が今日まで続いてきたわけですね。でその中でもう誠に当然のことながら、心の扱いは、不適当あるいは妥当性を欠いておりまして、心の正しい扱いというものがそこにはなされることがないんですね。考えた心というものは本物ではありません、からですね、そこに さらに筋を通してその問題を解決しようなど手出しをされますと、もう、もともと論理性のない心の中は夢のようなわけのわからん世界でありまして、それを曲がりなりにも分かる形にした自分というものを持って生活していらっしゃるんですね。ですからもうそれは初めからその考えで固めたものですので、基づく心がグラグラであやむやで、普通の論理に従わない全く別の論理の世界ですから、その安定したその元になる確かなものはないわけです。したがって神経症あるいは悩み、そのですね、皆さんがお困りになる状態は常に中から出てくると言ってよろしいですね。その外の世界は考え方一つでいろいろと間違いにも気づき、人に相談して、こっちの方が本当だと分かれば、例えば試験問題でも、どうしても解けないものがあっても後で、回答を調べれば分かるというふうなものですね。ところが心の問題は人に相談してみても他の人がそれを上手に解決してくれるというような世界ではなくて、皆さんお一人お一人独特の夢に近いもやもやした決まった法則性のない世界ですから、それを社会生活に安定した状態で臨むために一通りの型を決めて、その中に自分を安定させるというふうなことを世間の人はしながら社会生活に臨んでいるわけです。土台、それはもう無理な話でして、皆さん方だけが失敗してこの悩みの中に巻き込まれてしまわれるという特別の例えば病気のような状態ということになっていらっしゃるわけではないですね。ですから皆さん方の治られますと、もう世間の人が、おかしい、世間の人の本当のことが見抜けないで、曲がりなりに自分をなんとかこれでいいと思える状態にしようとして努力し、それを本当の自分と思い込んでいるのは気の毒であるですね。皆さん方の方からそう思われることは間違いないですね。じゃあ世間の人は今どうして皆さん方ほど悩んでいないのかと、すぐそう思われるでしょうがですね、それは呑気だったんです。皆さん方はもうよりにもよって大変こう熱心な方なんですね。物事の解決に几帳面、あるいは完全主義的、理想主義的とも言うべき、これで間違いないというその心の在り方、人生というものを見抜いていこうとされますの です、ね、そう本来できない心のことですから、皆さん方にしてみればうまくいかない感じばっかり強い、これを自己善感と申します。 この自己不全感は完全主義のきちっとした貴重面なお方でないと出てこないですね。世間の人がのんきっていうのはそんなに自分は人に比べて具合悪いところがあると普通は思わない。言い換えれば完全主義の傾向が少ないですから、まあまあというところで、自分自身を適当に扱っている。したがってもっといい完全な自分を目指す、人間としての完成を願うというようなことはまず少ない。それで間違った心の在り方を平気でしながら、それを悩みとするに至らずに毎日を送っているんですね。その方が健康に見えているだけの話で、ああいうのは決してよろしくないんですね。でこのひとたび自分というものの思い通りにならない困った状況をご自分でしっかりご覧になって、これは困ったと、そこで立ち止まってしまわれた、今回のようなことを経験された方において初めて生きる本当の在り方、真実が明らかになるんです。ですから皆さん方の方がまるでちょっと見えますと不健康あるいは病気になりかけられたというふうに世間の人からも見られることがありますが、実際は逆でありましてですね、本当の人間の在り方、真実を求めるという、その真面目な理想主義的な努力というものをなさる方はそれだけ悩みも多いに違いないですけれども、しっかりしたものがそこで、あるいは今晩ですね、この場で見抜けてですね、皆さん方がご自分の考えに迷わされないという状況に立ち至られればですね、もうこれほど結構なことはないです。私どもからすれば最もそれが望ましい、最もそうお願いしたいところですね。世間の人がこの境地にたどり着くにはまだまだ悩みという避けてばかりいたものをまともに自ら徹底してその解決の難しさを味わわないとですね、適当にごまかしておいて済むものではないんですね。世間の人は大体ものは考えようだと思っていますから、人生もまた考えようで楽々といけるだろう、そういうのを幸福だと称して望んでいますけれどもですね、実際はこのさまざまな悩みを心の常として、言い換えれば心っていうのは解決しようとすると途端にそれは悩みになりますので、皆さんの努力の対象になさってはいけないですね。心っていうものは皆さんが自分の心だからと思ってこうしようああしようとついなさるでしょうけれども、そういう相手にしてはいけないですね。自分あるいは心をですね、生きているということ、それを考えの対象にしますと、もう途端に脱線して真実が見えなくなります。そこで やりくりして、なんとか楽になる方法はないかと、皆さん方なら真面目にその解決に骨を折られる、考えられる。で、そうしますと、人間の考えが自分の心や自分自身を救うということがありえませんので、つまり論理が異なりますから、理屈が通りません。心の世界のことですから、考えを足せば足すほど、雑線が間庭をかけて、ひどくなって、こんがらがる。治そうとするという、体の病気なら当たり前の良いことですのにですね、自分対自分の心の問題になりますと、どこがどうして反対になるのかちょっと分かりにくいでしょう。それは、体の病気なら客観的障害としてその故障している、傷んでいるところを治せばいいわけです。それはちょうどテレビの故障を直すのと同じことですね。ところがその心の問題、自分対自分の問題は、心っていうのは言葉でも考えでもないわけです。文法も入ってないんですね。それを直すという、自分にとって楽な状態を目指すことで考えに置き換えるんですね。そこでうまくいかなくなるわけです。当然のことなんですけども、最初はこの筋を通して心を安心に持っていこうという真面目な努力を、何も悪いことをしていると思われませんから一生懸命される。で、努力が足らないのかもしれんと思って一生懸命努力されますけど、それはもう何ぼ考えを足しても人間の知恵というものは自分を救うことはできません。でこれ一つはっきりしますと、もう皆さん方今までの努力もですが、これからの努力も心とか自分というもの、あるいは生きることを解決しようとして考えを使うという愚かなことをもう今晩限りなさらなくなります。これはもう人生上とっても大きな変化ですね。これが世間の人にはまだないですね。皆さん方が一足お先に本物真実を見極められるということは明らかでありまして、世間の人は皆さんのような生きること、自分心についての悩みがまだできない状態、どうしたらいいかということを真剣に考えるところまで行ってない。で、のんきですから、それで毎日の仕事が忙しくて、そっちの方にかまけて一緒、その生活に骨を折ってれば、この問題は解決、表面上は解決できるんですね。それで自分は健康だと一般には思っているんですね。でところが、もし皆さんがと同じようにこの問題を真剣に自分の中心に据えて解決に骨を折る、あるいは考え尽くすということをなさる世間の人もすればですね、これはもういっぺんに引っかかってどうにも足らないようになります。世間の人がね、健康で皆さん方が病気であるという思い方は今まではやむを得なかったでしょうけども、私のようにですね、精神学的に横から皆さんのご努力を見せていただいておりますと、これは世間の人とは間違っているんですね。皆さん方がたまたま、大変真面目にご熱心にご自分心の問題に取り組まれたということで、これだけ苦しまれることは何も人に比べて悩みの解決ができないということで間違っている、あるいは劣っているということではないんです。で、必ずやこういうところを通って真実に目覚めるという、この道筋はもう間違いないところでありますので、皆さん方諦めてしまわれずに、今のこの悩みの多い あり方、生き方の続きを今度はご自分の答えを今晩限り出さない、ご自分を決めない、ご自分がこうだと主張しないということで改めて出発し前進なさればですね、立ちどころに見事な戦地の状態、つまり真実に生きる姿は瞬間的に現れます。これを保証しているのが私の役割です。世間一般の直し方ともまるっきり違いますから、どうか私の考えによって直そうとなさらないように、あるいは皆さん方が何かヒントを掴んでご自分の努力で心の問題を解決しようとなさらないようにお願いをいたします。これは本当からですね、世間の学校でそこのところをピシッと指導をなさればとても良いですね。ですけども、それは先生が皆さん方のように神経質な人とは限らないですね。やっぱりものをよく見極めるには神経質、つまり自分というものを対象にはっきりさせようとする真面目な努力をする傾向、性格傾向の人じゃないと無理ですね。教育という事柄がこの先生の方からだけ他人を正しく導くという、それで進むかといいますと、一番この肝心の生徒あるいは学生の自分対自分の問題が抜けてしまうんです。先生対生徒、学生の関係はそれでよろしいです。自分対自分、つまり生徒自身、学生自身が真に生きること、真実っていうものはどういうものかを見極めかねている、できないでいるわけですね。そこを上手にしてもらって、指導してもらわないと、いつの世の中になっても悩みは尽きることがないですね。多くの人がもうとうに若い頃に悩みを解決し、そういうことはもう卒業したと思っているのは大間違いでですね、年を取って経験的に全てが分かってきたというのを心の問題の解決であるとすれば、それは間違いです。たとえ50、60、70、80、90になりましてもですね、この肝心なものを年の功でちゃんと見抜いているかというと、私の見渡したところではそういうことはありません。年取ってる人がみんなよく悟りを開いているか、あるいは真実を見極めているかというと決してそうではありません。ですからどうぞ皆さん方、この問題を中途半端に終わらせずにですね、まあまあというようなところで終わらずにですね、ここでの生活に、あるいは日常、他の方との関わりにおいてですね、常にその自分というもの、あるいは心を言葉で決めないという、簡単に言えば心に関係ない生活を今から始めていらっしゃるようですね。そこで初めて本物の真の実在ですね、本当の皆さん方が急に現れるですね。それはどうなのかと言いますと、何のことはない、生まれたての赤ちゃんの時と同じ、言葉のない精神生活でして、ね、もうその言葉を知ってからあとは心は台無しでありましたよね。心というものがあるかのように 決めて配って、それを自分の中心に据えるというのはもう残念の極みで、心を自分の真ん中に据えては失敗なので、そういうことがわからない間は心が大事である。世間ではそう言わないと教養がないように思われる。ね、心のことを言うと立派な人だというふうに思われる。ところがダメなんです、それは。心を言うてる間は本物でないんですね。ですから私どもの点数の付け方っていうのは、心のことを言うてる人はダメでですね、心とか自分とか生きることについて全く言うことなく、実際に外の世界、他人とか外のものをですね、事柄に直に取り組んでいらっしゃる皆さん方の状況であればですね、これはもう大変尊敬に値するんです。心の問題の卒業ですね、心の問題から離れている、自分を決めていない、自分に言葉を使っていない、もうここまで行って初めて真実に生きる人で、ありますし、それからおもちゃ療法で神経症あるいは悩み、もともと悩みというものは自分対自分の心の在り方で引っかかって起こるわけですね。心に言葉を持ち込んで悩みが起こるわけですね。それが全部解けた人という尊敬すべき人ならがそこに現れる。そこ、その究極の目標ははっきりしているのですが、それを目標とする考えがですね、自分に目的を向け、自分がそのために骨折るという形を作り出すために、せっかくのその狙いが脱線してしまう、でダメになってしまう。考えてられることはいいんですけれども、この自分というものからどうしたら離れるか、あるいは症状のとらわれからどうしたらきれいに離れた生活ができるかというのは自分についての考えですから、これでせっかくの良い狙いもダメになってしまう。その自分対自分の皆さんの骨折りを今晩限り、むしろ負けて自分に勝とうとか克服とか、世間では聞こえの良い話ですけれども、その方針をおやめになって、完全に心の問題では負けておいてですね、どうなろうと自分で解決しようという努力をなさらずにですね、努力の全ては外の何らかの目的のある仕事に早く着手されるのがいい。人のお世話などとてもそのために立派なことです。あるいは作業と名のつくものならばですね、精神作業も立派な作業でありますね。他の皆さん方の親子に立つこと、喜ばれること、あるいは手助けになることでしたら、知恵を絞って協力する、つまり、精神的に援助する、あるいはこの人の仕事上の誘導導きですね、 さまざまな作業のマニュアルがここに作られていますが、そういう後からそのことを学ぶ人、実行する人のために手順ですね、いろんな無駄なやりくりを省くための手引きというのを皆さんが作っていらっしゃるのはとてもいいサービス、サービスというのは必ず皆さん方のご自分の自己犠牲を伴いましてですね、それだけ皆さんがそういう他の人に役立つための骨折りをなさるという犠牲が払われているんですね。自己犠牲的な取り組みというのは、ここで皆さん方が目的を非常にはっきり明るく、その他の方々の余計な遠回りをなさらないように教えておあげになるというようなことなんですね。これも少しも皆さん方がご自分の方に良いこと、得になること、あるいは報酬、そういった自分に目的のある事柄など全然考えずにやっていらっしゃる、ね、掃除がそうです、お風呂のおばんがそうですね、それから午後の10時に木版をいただいてくださるということもそうですね。そういうふうにして自分に目的が向かないようにというとおかしいですけども、実際は他の人のより良い生活のためにと骨折るということはもうごく普通に自分の方に内省が向かない、自分にとってということが全くなくなります。仕事上のこれでいいか悪いかということは十分検討し吟味を要するところで、その工夫はあってよろしいですが、これで自分にとってうまくいくだろうか、自分にとって早く治るだろうか、自分にとって不安が消えるだろうかというような判断や目論見は、もう全てが今お話したことの一瞬にして消えてしまう、その後戻りですねという方に変わるんですね。ただ森田療法では次の瞬間に皆さん方がまた他の皆さん方のために骨を折られますと、急にそこに全知が瞬間的に現れる。いくら後戻りしましょうと、次の瞬間に良い骨折りを早速なされば、全知はもうお手のものですね。これを考え方によるなどと思っていると、そこに手間暇がかかってどうにもなりません。自分についての手間暇は全くいらないのでして、心の処理は全く皆さんのご負担になる何らかの事柄が必要ではない。実際は考えよりも事実によって明らかですので、先に考えること、知ることが必要かというと、実際は全くそうでない。考える限りは難しいと皆さんが思われる事柄でありましょうとも、 そこに自分にとってどうかと振り返られるために難しいとか優しいとかが出てくるんですね。それを自分というものを全く描かない、言葉を使わないで決めない状態の皆さん方で、そして仕事上は外向きの世間の皆さんのお役に立つ、より公共的な、ここでしたらば大勢の方に喜ばれる役立つ事柄に骨を折っていらっしゃるんですね。そういう瞬間瞬間、これを全知としますので、皆さんのように真面目に庭を掃除してきれいにしてくださっていると、もうその瞬間瞬間、まさにここに、ほぼここで道場と書いて掲げてありますように、一歩一歩のその仕事ぶりそのものが全知、また全知と申して差し支えない、ね、これを保証するのが私の役割です。こういう保証する人がいないと、どれが本物か、どれが治ったので、どれが偽物であるかということがはっきりしない、ね、どうしても自分を振り返ってしまいがちなんですね。自分にとってこれでいいのだろうかとですね、その今日もう一回こうしたら本当に治るんでしょうかとこう言われるんですね。そういう方がいらっしゃってましたんですけど、治らないでいるっていうことができない、我々の方では治らないでいることができないというのは、治って治って治っているよりもおかしい方がないね。治そうとする熱心な努力を続けて来られた方々ですから、本当に治るだろうかとこういう疑問をお持ちになるので、実行4年なければ、実行ばっかりしていらっしゃれば治ってばっかりというでよろしい。三保の松原というのは昔から天女が舞い降りるというその伝説がありました。静岡県ですね、富士山が見えるという三保の松原で、天女が羽衣を身にまといますと、それで空を舞いながら帰っていくと、そういうことですね。で、漁師がそのある時松の木にかけてある、ちょっとすみません、ここで、中断をいたします。いつの間にか電池が切れておりまして、申し上げて、さっきまではよかったですよね。どうも失礼いたしました。それでは三保の松原の話からもう一点お話をいたします。富士山の見える三保の松原で、漁師が松の木に天女の羽衣がかけてあるのを見てですね、喜んでそれを手にいたしますと、その天女がですね、それを見つけてこう戻ってきて、それをどうぞ返してくださいこういうんですね。で、返してもらいたいために舞を舞ってお見せしましょうこういう感じですね。と漁師が 返すのは返しますけれども、返すと前も回るにスーッと手に登っていってしまうのと違いますかと、こういうんですね。それは人間誰しもそういうことを疑う心がありますですね。そうすると天女が言いますのにですね、天に偽りなき者をと、こういうんですね。天に所属する自分においてはですね、人を騙すような嘘は全くないのです。これに、まあ、漁師も一本参りましてですね、そこで、その刃物を天女に返すんですね。これは、歌い謡曲にあります物語ですね。その天に偽りなきものというのは非常に良い言葉であると、そう思われますですね。この真実っていうのは皆さん方のお考えを離れた想像を絶する世界でありましてですね、今までこれが自分だというお考えのもとに生活していらっしゃった事柄がですね、そのさっきの言葉で言えば偽り大きい人生であったということです。今までは勝手に心とはこういうもんだ、自分とはこういうもんだ、人生とはこういうもんだと皆さんがご自分なりに描いておられたものの全てがですね、本物でなくて皆さんのお考えに過ぎなかったということからすればですね、心の問題は全て作り物であったという間違いない事実の上に立って、これからは心に関係ない皆さん方の本物の人生が今晩から現れてくるんですね。ですからここの生活の究極の純粋さっていうのは、綺麗さっていうのはですね、それはもう考えによって煩わされない、関係のない、考えに関係ない皆さん方の行動、さまざまな行為において早速現れるんです。今晩からは皆さんのお考えは外の世界、社会に対して使うということになさって、ご自分の問題には心を作って参加させられないようにですね、参加、心を役立てようとなさらないようにお願いをいたします。心っていうのは決して大事なものでないばかりか、皆さん方をダメにするんですね。心によってダメになった状態っていうのは悩みがそうですし、神経症、性障害というものがその代表的なものですね。自分を何とかしよう、自分を助けようと思ってその自分の考えでやりくりして失敗するっていうのは、まさに心に言葉を、自分の考えを使ったための脱線で全て事実を誤認する。でこれはこの精神病の場合の妄想と全く区別されるべきもので、まあ、言い換えれば今誤認と言いましたが誤想でもいいです。思い込みの失敗です。妄想は全然その事実に異なる間違った考えで、その人一人だけに通用する訂正不可能な考えを妄想と申しますね。でこれは誤想あるいは誤認でありまして、思い込みのために事実を見損ねたものです。それはどういう思い込みかというと論理の 異なる心の世界に世間並みの常識的な筋を組み込んでストーリーを作った、これが自分だという話を作った、その失敗なんですね。それはもう今晩いっぺんに消えますので、何はともあれ皆さんの外の実際のお仕事や生活、ここの作業、あるいは精神作業としての勉強ですね、そこから出発されればものの見事にこの暴走をして5人は解ける、つまり自分を決めることのない人生が始まる、ね、今晩から。これはもう見事な、大きな画期的な事柄であるというでよろしい。でそれでその入院という事柄がですね、それで体を休ませ休養の目的であって、そしてこのそのうちに考え方も穏やかに、気分の変化とともに安定して安心の状態が広がっていく、こういうような常識的な狙いはもう全くの当て外れで、早速皆さん方が今の生活に十分緊張を高めてですね、それはもう森田先生が君はもっとハラハラしたまえとおっしゃったというこのことからも明らかのように、十分に緊張を高めた仕事ぶり、生活ぶり、応対ぶりですね、特に他人に対して対人緊張というのは直す必要のある大変困った状態と思われがちですけれども、ここで対人緊張、対人恐怖をしていけば、もう立ちどころに今後のつまり全知の状態が現れるというくらいに、それは皆さん方にとって最も役立つ状況、あるいは薬なんですね。今治したいと思っていらっしゃる何々恐怖、それを本気で実行なされば、全知はもうこの一瞬に極まる。直そうという努力は脱線を導きます。脱線に導きますですね。けど症状を本気でするというそのおかしな努力は、その頃に皆さん方の全知を約束する。という具合に、決してご自分の不十分、不完全な自己不全感、今黒板に書きました、これを解決することを一番にお考えになってはいけないですね。自己不全感を薬としてるので、何より急がれる大事な今の作業、仕事、勉強、そのかゆいところに手の届くほどの気の利かせようですね。それが森田療法の他の療法に全くない優れた早速の全知を導く絶対確実なあり方ですね。ある婦人雑誌の編集テーマで依頼されまして、森田療法について話してほしい。でその 雑誌屋に参りましたらですね、なんと京大の医学部の名誉教授、つまり以前私らが勉強してた頃の教授の先生があっていらっしゃって、その先生と対談をするというのは本当に私としては、緊張そのもののインタビューがありましたね。先生と私、そして編集部の女性とですね、その先生が森田療法ってのはどういうものだと私にもう単刀直入におっしゃるんですね。それで私が申し上げたのは気配り人生です、これ一番、皆さん方にも、つまりその雑誌を読む方に分かっていただきやすいものだろう、ね、神経症をどう治すかではこれは、本当は治らないですね。神経症の説明を皆さんが何十遍お聞きになっても治らないですよね。森田療法の治し方はこうだという本をお読みになってお分かりになるでしょうけども治らないですよね。分かるけども治らないっていう、これはもう今日の説明で十分ご納得がいきますように、治し方っていうものは自分に当てはめる、つまりこれが自分だというものが描かれた上に当てはめようとしますから、自分を概念化してしまう、自分を考えに置き換えてしまう、そこで治らなくなるわけです。おかしな話で、森田先生のお話は治し方が書いてあるわけですから、それを自分に当てはめようとする段階で脱線する、ね、ですから肝心なことは気配り人生で、そこへ向かっての自分に引き届いた細やかな気配り、あるいは緊張でもいいです、ハラハラしてその場その場を本当に形で世間の皆さんにお役に立つような工夫をしながら進んでいるという、それが全知なんですよね。こうしたら治るというのは全ていけないで、こうしたら治るというと、それが治し方になってしまいますから、自分に当てはめようとすることになって治らなくなるんですね。ですからここで森田療法の本に必ず書いてあります、森田先生のおっしゃった性の欲望、ね、それを、まあ、裏返せば死の恐怖、性の欲望、死の恐怖という、これはしばしば今日でも関東の方では治療のために使われます。けどよく吟味してみますと、これは説明概念でありましてですね、どうして神経症の不安が起こってくるか、恐怖が起こってくるかですね、それを説明するためにですね、性の欲望が強い、言い換えれば理想主義的、完全主義的な、いい人間であろう、良い仕事をしようという皆さん方であってみればですね、そこに自分の穴探しのように、自分の不十分、人に比べて、劣等、あるいは弱い、あるいは不十分といった感じが見えてくるんですね。良い人間であろうとすれば、それが自分の中にあれも具合があり、これもまあ人のようにできないという感じが出てくるんですね。それで、まあ、極端に言えば死の恐怖、ね、パニック障害でお分かりのように、しっかり生きようと思うときに、もしもこうなったら困るというその不安が強まるんですね。そうならないように予防すれば、予防した通りの具合が悪い症状が早速出てくる。もうパニックほど困るものはないんですね。で、何のことはない、そのパニック障害の状態で皆さん進まれますと途端に治るんです。 つまり用心してそうならないでおこう、あるいは直そうと工夫する、自分に対する知的な工夫、考えた工夫が神経症を呼び起こす、ね、ですから説明概念として性の欲望が強いから死の恐怖が出てくるという、これは皆さん方を納得させる説明にはなりますけども、治療っていうのはまともに今の辛さのままで、すぐ早速その社会その場に必要なことから仕事を手始めに身近なものからしていらっしゃるという、それでよろしいですね。だから説明概念を治療に使うというのはもう馬鹿げた話でありまして、この「あるがまま」ということも言わなくて済む。村上法廷はあるがままに症状を受け入れてなすべきことをなすというあれだなと、こう皆さん思われる、そういう分かる形の村上法廷っていうのは分かるということに終わってしまう、ね、そうではなくて、自分というものが皆さんの お考えの中から一瞬にして消え去るような仕事、あるいは行動、あるいは、表現、態度ですね、仕事への取り組み、あるいはさっきの精神作業としての気配りのようにですね、その他の十分な緊張のもとに素早く今何をしなければならないかということを考えて進んでいらっしゃる、それが初めて本物の全知の現れる瞬間である。ですから直すためのいろんな準備、あるいは、計画ですね、そういう直すためのそれがかえって逆に邪魔になりましてですね、自分にとっての計画も準備も何もいりませんから、実際生活上の十分な取り組みをなさっていただきたい。それはもう皆さん方一気に予想して多分こうだろうと思っていらっしゃる、そのこととはもう全く天と地ほど異なるもので、実行を何が何でもなさる皆さん方におかれましては、間違いないその場その場の全知が計画や予測に関係なく、つまり心に関係なく、皆さんの生活ぶり、お仕事ぶり、勉強ぶりの真っ最中に、そこに現れますので、治らないでいらっしゃることができないですね。これが他の療法と燃えた療法のそれで大きな格段の違いであると言ってよろしいです。こうすれば治りますというような話はダメだ、ね、そのところをよくお分かりいただきたいと思います。では今日の方はこの辺で終わります。